説教 CD ナンバー294。本日のメッセージは、1844年に何が起こったのか、再臨信仰の土台と題して、2014年6月7日にもたれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
この西原で研究している日曜教会の人が、1844年って何のことなんですかと質問があったので、これを研究しましたが、今日皆さんにもぜひ、もうすでに知っている方々に再確認してもらいたいと思ってお話ししましょう。これは再臨運動の、あるいは再臨信仰の土台であるということです。今セブンス・デイ・アドベンチスト再臨 教会の土台が崩されようとして、サタンは躍起になっております。キリスト教会は約今から2000年前に誕生しました。そして純粋なイエス・キリストの信仰真理を受け継いで、弟子たち、そして初代教会ワルデンセスト教徒は悪の勢力に追われて1260年間暗黒時代は隠れていました。やがて、18世紀に宗教改革が起こります、ヨーロッパで。そして宗教改革が起こって19世紀の半ばに再び宗教改革といいますか、再臨運動が起こります。そしてその後、1844年10月22日にイエス様が再臨なさると信じた多くの信徒は大失望に陥ります。聖書の黙示録実証に予言された通り、小さな巻物ダニエル書を研究して、1844年10月22日にイエス様おいでになると、たくさんのクリスチャンがイエス・キリストの再臨を待望していました。来られなかった。口には甘かった。腹には苦い。大失望を経験しました。それは、大再臨運動は、この、ダニエル書8章の14節、2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。ダニエル書を勉強するにあたって大事な鍵があります。ダニエル書に4つの予言がありますが、2章はもう皆さんよくご存知、2章の像、ネブカデネザル王の見た夢、あれは純金、銀、そして青銅、そして鉄、そして塔に分かれた足、鉄と粘土に分かれた国々、そして人手によらずして切り出された石が飛んできて、そしてこの地上歴史に終止符を打つ、それが永遠の国となるという世界歴史の太陽でした。で、これはバビロンから始まって、でその次に起こったメドペルシャ、その次に起こったギリシャ、その次に起こったローマ帝国、そしてローマ帝国は贅沢と快楽の腐敗のために中から崩れてきて、北から蛮族がやってきて、紀元457年に滅びるんですね、ローマ帝国が。けれどもその鉄の国はずっと人手によらずして切り出された石、つまり世の終わりまで鉄の国ローマは続きます。で、7章を見ると、このまた別な予言があります。この4つの予言、この理解するためには4つの予言がこの並行しているということ、横に並行していることですね。で、 それからだんだんだんだん展開していく、そして拡大していく、だんだんだんだん詳細になって細かく、展開されていく、そして年代順に前進していく、決して後ろに下がらない、前に前に向かっていかなければならないんですね。で、7章を見るとバビロンから始まっています。獅子、熊、ヒョウ、ね、そして名もない恐ろしい獣、その塔の角を持った獣、塔の角を持った獣の塔の角の間から一つ小さい角が出てくる、恐ろしいことをなす罪で、そして、あれですね、その角は今度は地上を制覇するということだけでなくて、天に向かって天の神、意図高き者に適して言葉を出し、そして天の神の律法を変えて、時を変えて、そして意図高き者の生徒たちを悩まし迫害する、殺す、あの小さい角が、そういうことを7章に書いていました。しかしその後裁きの時が至って、生徒たちは国を受ける、そして永遠の王国が成り立つという予言でした。今日は8章を学びます。8章、この8章も学ばなければ11章の第4の予言は理解することができませんので、これをね、8章を皆さん聖書を持っておられる方々は開いてください。できるだけご自分の聖書から読んでください。字が読めない方はここに移します。ダニエル書8章全体を読みます。で、ダニエル書8章の一節、ダニエルは先に幻を見たが、後またベルシャザル王の治世の第3年に一つの幻が私に示された。ダニエル書2章が与えられ、あの幻が与えられた50年後のことですね。で、その幻を見たのはエラム州の首都スサにいた時であって、ウライ州のほとりにおいてであった。これはダニエルが見ている夢です。私が目を上げてみると、川の岸に一匹のお羊が立っていた。これが二つの角があって、これに二つの角があって、その角は共に長かったが、一つの角は他の角よりも長かった。その長いのは後に伸びたのである。私が見ていると、そのお羊は西、北、南に向かって突撃し、下がこれに当たることのできるものは獣は一匹もなく、またその手から救い出すことのできるものはなかった。これはその心のままに振る舞い、自ら高ぶっていた。国が滅びると、人間もそうですが、高ぶると、わがままに振る舞うと、必ず何かを通して滅ぼされるんですね。はい、この二つの角を持ったお羊です。その次、私がこれを考え見ていると、できるだけ自分の聖書を見てくださいよ。一匹の親木が、今度親木、全地の表を飛び渡って西から来たが、その足は土を踏まなかった。土を踏まなかったというのは、この親木はもう全速力でものすごいスピードで現れてきたんです。このヤギには目の間に著しい一つの角があった。6節、このものは先に私が川の岸に立っているのを見た。あの二つの角のあるお羊に向かってきて、激しく怒ってこれに走り寄った。突撃してきたんです、ね、このお羊に向かってこの親木が地に足を踏まない速さで突撃してきた。7節、私が見てるとそれがお羊に近寄るや、これに向かって怒りを発し、お羊を打って二つの角を砕いた。お羊にはこれに当たる力がなかったので、ヤギはお羊を地に打ち倒しで踏みつけた。またそのお羊をヤギの力から救い得るものはなかった、ね、これがヤギ これがお羊。こうしてその親父は甚だしく高ぶった。ここでもまた高ぶり、高慢。その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代わりに四つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。旧説、その角の一つから、四つの角の一つから、一つの小さい角が出て、南に向かい、東に向かい、麗しい地に向かって、甚だしく大きくなった。目の間にある著しい角は折れた。そして四つの角が出てきた。その四つの角のうちの一つが、今度は実説、天の衆軍にまで及ぶようになって大きくなり、星の衆軍のうちの数個を地に投げ下して、これを踏みつけて、実説、自ら高ぶって、ここにもまた高ぶりが出てきた。高慢は滅びに先立つ。その衆軍の死に適し、ジョークの反罪、反罪というこの言葉は原文にはありません。ヘブル語にはジョーク、タミードを取り除いて、かつその聖女を倒した。そしてその衆軍、天に住む者、衆軍というのは天に住む者、神の生徒たちは罪によってジョークのとともにこれに渡された。その角はまた真理を地に投げ打ち、欲しいままに振る舞って自ら栄えた。この最初の部分はこれまで平面的あるいは地理的にだんだん軍事的に拡張していく、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマと、でローマから分裂した国々が小さい角が出てきたということをダニエル書の7章で学びましたが、今度はこの平面的な描写から今度は天に向かって垂直的に天に戦いを挑む、天の神に、天の政府に。この角は何者なのか。13節、それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた。また一人の聖者があって、その語っている聖者に向かっていった。ジョークと荒らすことをなす罪と聖女とその衆軍、神の民が渡されて足の下に踏みつけられることについて、幻に表されたことはいつまでだろうか。いつまでこんなこと、真理が踏みつけられて、天の神の皆が汚されて、天の聖女が倒されて、これがいつまで続くんですか、この迫害。これを聞いてるんですね。14節に答え、2300の夕と朝の間である。そしてそれから後、聖女は清められてその正しい状態に復する、回復する。ダニエルはこの幻を見て、その意味を知ろうと求めていた時、見よ、人のように見えるものが私の前に立った。さあここから難しいようでだんだんはっきりしてきますよ。私は裏井川の両岸の間から人の声が出て呼ばわるのを聞いた。ガブリエルよ。あの聖なる二人の人はね、一人はガブリエル、一人はイエス様だった。でガブリエルよ、この幻マレー、この幻マレーという言語でマレーをその人ダニエルに悟らせよう。すると彼は私の立っているところに来た。彼が来た時私を恐れてひれ伏した。しかし彼は私に言った。人の声を悟りなさい。この幻は、今度はこの幻というのは別な言葉を使っている。ハーゾン、マレー、ハーゾンは終わりの時に関わるものです。18節、彼が私に語っていた時私は地にひれ伏して深い眠りに陥ったが、彼は私に手を触れ、私を立たせて言った。見よ、私は憤りの終わりの時に起こるべきことをあなたに知らせよう。それは定められた終わりの時に関わるものです。さあ、これから解き明かしをしていきます。 幻の解き明かし。
聖書は聖書で解釈される。20節、
あなたが見たあの二つの角のあるお羊はメデアとペルシャの王です。
二つありましたね、
これはダニエル書2章も7章も同じです。8章も同じ。20節、またかの親ヤギは、ヤギはギリシャの王です。いいですか。最初は羊でした。その次親ヤギでした。二つ動物が現れた、覚えてくださいよ。その目の間の大きな角はその第一の王です。またその角が折れて、その代わりに4つの角が生じたのは、その民から4つの国が起こる。しかし第一の王では勢力はありません。彼らの国の終わりの時になり、罪人の罪が満ちるに及んで一人の王が起こる。これはまた何だろう。その顔は猛悪で、彼は謎を解き、その勢力は盛んであって恐ろしい破壊をなし、そのなすところを成功して有力な人々と聖徒である民を滅ぼすでしょう。7章と比べるとわかるはずです。まだよくわからないですね。25節、彼はこの一人の王は、小さい角は悪知恵を持って偽りをその手に行い遂げ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼし、また君の君たる者に敵する。君の君たる者は誰ですか。王の王、主の主、君の君たる者はイエス・キリスト、天におられるイエス・キリストに敵対する。しかしついに彼は、これ終わりのことで、人手によらずに滅ぼされる。ダニエル書2章にありましたね。人手によらずして切り出された意志がこの世界の歴史に終止符を打つ。人手によらず、人間の方法、人間の政策によらないで、この世界を支配しようとするこの心高ぶる者の勢力は滅ぼされる。26節、先に示された、これは口語訳間違い、夕と朝の幻。いいですか。幻に2つありました。夕と朝の幻、マレーは真実ですと言っています。しかしあなたはその幻、ここではこの、幻はハーゾン2つを秘密にしておかなければならない。これは多くの人の後に関わることだからです。我ダニエルは疲れ果てて数日の間病み患った。何のことだかさっぱりわからないから、病み患った数日の間。そう、今我々も今さっぱりわからないですね。
さて、解き明かし、
親木の目の間に著しい一つの角、あの大きな角が折れた、その代わりに四つの角、著しい角が生じ、天の四方に向かったというのは、七章を見たらわかるね。ヒョウ、ギリシャの国です。ギリシャの国、ヒョウのような獣で、その背には鳥の翼が四つあった、四つの頭。
はい、
これはギリシャのアレキサンダー大王は、あの親木の目の間にある大きな角です。それが折れた。33歳で大酒飲み、7章飲んだとか、そして病んで、そして死んだ。イエス様と同じ年だったかな、33歳。で、アレキサンダー大王が死んで、また一人の勇ましい王が起こり、大いなる権力を持って世を治め、その意のままにことをなす。ね、四つの角に分かれて、その一番大きな角が倒れたので、四つの国に分裂していきました。その角の四つの角のうちの一つから小さい角が出てきて、そしてだんだんだんだんだんだんこの角が大きくなって、君の君たる者に敵する。
ね、四方に分かれていった。で
七章でも学びましたね。アレキサンダー大王が死んでからセレウカス、南はエジプト、トレミー、リシマカス、カッサンドル、ちょうど四つの将軍が領土を分配して分かれて分裂した。ちょうど四つ。七章と同じこと。その角のうちの一つから小さい角が出て、いいですか、最初は南に向かい、東に向かい、麗しい地に向かって華々しく大きくなった。ということは、この小さい角は西から出てくるんです。西という言葉は出てないからね。西から出てから、そして南に向かって、そして東に向かって、今のシリア。そして、麗しい地というのはパレスチナです。に向かってどんどんどんどん支配していった。急いできますよ。今までね、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、ね、そして国々を軍事的に政治的に支配していったけれども、今度は天の従軍に及ぶまでに大きくなり、星の従軍のうちの数個を地に投げ下して、これを踏みつけて自ら高ぶって、その従軍の主に、キリストに敵し、その上皇を取り除き、かつその聖女を倒し、そしてその従軍は罪によって上皇と共にこれに渡された。その角はまた真理を地に投げ打ち、欲しいままに振る舞って自ら栄えていった。この小さい角だった。ローマからできた。鉄の国、ローマだった。しかしローマは紀元後476年で滅びますね。滅んでいく。そしてその後を継いだのはローマ法王教、ローマカトリックである。同じ鉄の国である。同じローマ、形は変えるが、これを覚えておくこと大事です。ローマが世界支配する。しかし異教ローマではない。今度は宗教的政治的権力を持つローマ法王教が、ローマカトリック教会が世界を支配しようとする予言です。これはダニエル書11章に詳しくね、聖女を倒しというのはイエス様が我々の大祭司として天の聖女で、テモテ大使の手紙2章の5節、神と人との間の中央者はただ一人、誰でした？神であり人であられるイエス・キリスト。ローマは、ローマカトリック教会はその中保のイエス様の働きを倒したんです。法王が、枢機卿が、司教が、神父が人と神との間に立って中保、罪の取りなしをする。恐ろしいことをしました。しかも神の律法を変え、実戒を変え、そして安息日を変えて第一日日曜日太陽の日を礼拝日とした。真理を地に踏みにじった、ね、マリア崇拝、生物礼拝、天国地獄煉獄、もうさまざまな異教の教えと聖書と混ざり合って、そして天の聖女を倒した。このジョークというのはまだいろいろ意見があってまだ決まらない。国々の主権なのか、イエス・キリストの聖女の中保の働きなのか、あるいは永遠の安息日なのか、まだ意見が一致してない。これはそのうちはっきりしてくるでしょう。真理を地に投げ打ったこの勢力、それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた、質問です。ジョークと荒らすことをなす罪、散々教会を荒らして迫害して、本当の教会は
ダニエル書も黙示録も
本当の教会は隠れていたんです。山奥に1260年の間、ね、決して今の法王が言ってるように、フランス法王が、あるいは聖公会のトニー・パーマーが言ってるように、母なる教会ローマカトリックには2つに分かれた、東方教会に西方教会に、やがてプロテスタントが起こり3万3000のキリスト教会に分かれた、兄弟姉妹を戻ってきなさい、一つになろうと。しかし本当の教会は暗黒の時代に1260年間荒野に逃げていったことが黙示録12章に書いてあります。さて質問は何でした？この幻に現れたことはいつまでこんなことが続くんですか？8000万から1億のクリスチャンが殺された、この小さい角のためにいつまでですか？真理は踏みにじられること、いつまでですか？答えはこれです。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて正しい状態に復する。質問は、ジョークと荒らすことをなす罪と聖女とその衆軍が渡されるのはいつまでですかと質問しているのに、答えは一つ、2300の夕と朝、そしてその後、それから聖女は清められて正しい状態に復する。全部には答えていません。質問はこれですね。幻、この幻、ハーゾンに現れたことはいつまでだろうか。しかし16節を見ると、ガブリエルよ、この幻マレーをその人に悟らせよ。一つの幻、どの幻？2300の夕と朝。しかし2300の夕と朝、いつのことになるか、どれくらいの期間なのかさっぱり分かりません。不確定。どこから計算して起算点はどこからなのかも分からない、いつまでのことかも分からない。とにかくそれから聖女は清められてその状態に復する。ダニエルはこの地上の聖女のことを思ってたんです。エルサレムの神殿のこと、アリステタ町、アリステタ聖女、けれどもガブリエルは天の聖女について語っていたんです、ね、夕と朝のマレー、それは真実です。しかしあなたはこのハゾーンを秘めておけ。これはまだ多くの日の後に関わることです。終わりの時に関わるもの、憤りの終わりの時に起こるべきこと、定められた終わりの時に関わる。ここに二つの幻種類がある。マレーの幻は2300に関する予言、ハーゾンの幻は最終時代に関する予言。そこでダニエル書9章を開いてみてください。ダニエル書9章の23節。あのね、ダニエル書の、僕はこれ最近分かるまで徹底的に勉強してやった。だんだん分かってきたので嬉しくて嬉しくてたまらない。セブンスデーアドベンチストの先駆者たちが据えた土台は堅固な土台であるんです。多くの人が今ね、1844年2300に関する疑いが持ってきて、セブンスデーアドベンチストでなければならない理由を失っています。アイデンティティを。ダニエルよ、あなたは大いに愛されたものです。あのね、そう、9章の23節だね。そう。あなたは大いに愛せられているものです。故に、この御言葉を考えて、この幻を悟りなさいという、この幻は、まれ、2300の、あの、 幻です。一番聖書で長い期間の予言です。見てみましょう。
いつから2300日。
夕と朝というのはね、創世記見ると、あ、火を作り、そして陸を作り、植物を作り、夕あり朝あり、これ第一日ね、夕と朝で第一日でしたね。はい、夕と朝、一日を表した。だから2300の夕と朝というのは2300日のこと。もうこれはさっぱりわからなかったので、数日間闇を患った。わからん人は数日間また皆さん闇を患うはずよ。わかるまでね、祈って勉強してください。この幻悟りなさい。さて、そう言って天使ガブリエルは9章の24節から説明をしてます、ね、読んでみましょう。
あなたの民と
ユダヤ人、あなたの聖なる町エルサレムについては70州が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意図聖なる者に油を注ぐためです。25節それゆえ、okay? これはまずね、あなたの町ユダヤ人の民とエルサレムについての予言ですね。70章、エルサレムを立て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知りなさい、悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場とガイル塔を持って立て直される、再建される。この70州が定められていますというのはね、切り取られているという意味です。何から切り取られているでしょう。あのガブリエルはね、2300のマレー、あの予言を悟らせるために来て、これを説明したの。ユダヤ人、あなたの民のためには、町のためには70州が切り取られている。何から？あの2300の長い予言から。そしてメシア、救い主が来るまで7週と62週あることを悟りなさい。で、26節その62週の後にメシアは立たれる、立たれる。ただし自分のためではありません。大事な言葉です。自分のためではありません。また来たるべき君の民は町と聖女等を滅ぼすでしょう。その終わりは洪水のように臨むでしょう。そしてその終わりまで戦争が続き、荒廃は定められています。27節大事。彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶ。そして彼は週の半ばに、これは英語ではちょうど真ん中にというんです、犠牲と備え物とを廃する。ユダヤ人はね、メシアが来るまで、いつかメシアが来る、世の罪を取り除く神の子羊が来ると言って、お牛を、羊を、ヤギを殺して生贄と捧げてた。それを廃する時が来るって言うんです。これは公約ではメシアなる一人の君が来るまで、救い主が来るまで7週と62週69週あるということです。新改訳、新共同訳、これは全然これでは計算できない、ね、例えば油注がれたものメシア君主の来るまでが7週ペリオドと書いてある。7週経ったらメシアが現れるという。7週経ったらね、エルサレムが完成したと、408年紀元前のことです。だからこの新共同訳も新改訳も罰、この予言をダメにする。2300の大事なあの、マレーという予言者をダメにするように計画された翻訳です。さて、 エゼキエル書4章の6節、民数記4の34節、
一日を一年と数える、
数えなさいと。これはウィリアム・ミラーだけでなくて、ペトリーという人、他の人たちも予言の計算の時に一日を一年と計算していたんです。ウィリアム・ミラーもこれを当てはめて、聖書で一番難しいダニエル書8章の14節にぶつかった時に、この予言の計算を適用したんです。70週ですから、ユダヤ人のために定められたのは70週ね、かける7、490日、1日は1年だから490年、490年があなたの民とあなたの聖なる町について切り取られてる、2300から、ね、さあ、そのユダヤ人の猶予期間、恩恵期間、ユダヤ人はね、実戒が与えられた民でした。神の言葉が与えられた特選の民であったんです。彼らを通して全世界に贖いの物語、救いの物語を民族に伝えるはずだったんですけれども、幾度も使者を送り、預言者を送りながら、あざけり、罵り、殺してきたんです。ユダヤ人がバプテスマのヨハネが現れた時、首が切られた。そしてご自分の御子イエス様をお使わしになった時、自分のために送ったのに十字架につけた。そのユダヤ人の猶予期間、あと70週、490年、いつから始まるんですか、起算点は。エルサレムを建て直せという命令が出てから。それは、エズラ書6章から7章を見ると、3回命令が出てますが、最後のアルタシャスタの時に、王様の時に、エルサレムの町を再建するようにという命令が最後に出た。Okay?二分しないでくださいよ、大事だから。セブンスデーアドベンチストあるか否か、 OK、 紀元前457年、そしたら70週の中の49年、これは401日は1年だから483年になるんですね。さあ、この絵を見てください。総合的なエルサレムを建て直せという命令が出たのが紀元前457年、アルタシャスタ王によって、そして7週経って紀元前408年にエルサレムの町は一応完成しました。予言は確実に成就した。そしてその後の62週経って一人のメシアなる君が現れる、救い主が。いつ？62週経って紀元27年、ぴったりイエス様はメシアとして交渉外に入るんですね。そして最後の一週に何が起こるか、はい、69章が483年ですから、はい、イエス様メシアとして現れたのはね、メシアというのは油注がれたものという意味ですね。これが紀元後27年、ちょうど27年、神の言葉は確実であるということを信じきる、これが私たちにとって大事です。信じきれないからね、いろんな個人の悩みに潰されている。神の言葉は確実である。時は満ちた。マルコ一章の14節、15節。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよというメッセージをイエス様はいよいよ公に伝えていくんです。そして、最後の一週、つまり、最後の一週、7年間の、ちょうど真ん中に 7週と62週の後にメシアは立たれる。立たれるというのはどういう意味かというと、これ700年前にね、700年前にイザヤは、イザヤ書の53章に、あのメシアがどんな苦しみを受け、そして罵られ苦しめられ、拷問を受けて、ついには十字架で立たれるか、十字架にかかるかという予言でしたが、立たれたのだと同じ言葉を使ってますね。立たれる。そう。ただし自分のためではありません。自分のためにではありません。新改訳新教訳にはこの言葉がないです。イエス様が十字架にかかられたのは自分のためではなかった、私のため、皆さんのためであるんです。全人類のためにイエス・キリストは創造主であられるご自分の命を落とされた、血を流された。なんという驚くべき予言ではないでしょうか。一週の間、7年間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼は週の中身にちょうど真ん中に犠牲と備え物とを配する。契約を結ぶというのは、シナイ山の麓であなた方は私の民、私はあなた方の神、契約を結んだ。特選の民として契約を結んだ。それを再確認するために猶予期間を与えておられた。とうとうイエス様、ちょうど残った一週7年間のちょうど真ん中にですよ、全てが終わったと言って息を引き取られたのが紀元31年であったんです。ローマ書5章の6節、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださった。定められた時、予言された時、なんという驚くべき予言でしょう。手を叩きたい、叩きたくなければアーメンと言ってください。驚くべき予言です。再臨運動はここから始まったんですよ、ね、この驚くべき予言の確実さ、ペテロ第二の手紙の一章の何節だったかな、こうして予言の言葉は確実に成就した。確実。一週7年間残りのちょうど真ん中に、前半3年半ユダヤ人はイエスを拒んだ、後半弟子たちによってなおも福音をユダヤ人に伝えた。なんという忍耐強い神様でしょう。3年半経って紀元34年でした。サンヒドリンは議会でステパノを石打ちにして死刑にしましたね。確実にイエス様は紀元31年には週の半ばに、彼は自分を十字架につける者たちのために、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないでいるからです、これがキリスト教なんです、これが私たちクリスチャンが到達すべき完全な品性なんです。敵をも許す愛、許す愛、敵をも。紀元40年に、34年に石打ちの死刑にあったステパノは何て言うなったんですか。主イエスよ、この罪を彼らに負わせないでください。同じような祈りをしました。我々の先駆者たちは、生徒たちは キリストのために、真理のために苦しむことを最高の栄誉とし、喜びとして死んでいった。これがキリスト教なんです。まがいもののキリスト教があまりにも多い。まがいもののクリスチャンがあまりにも多い。私もその一人かもしれない。その完全を目指していきたいと思うんです。イエス様の時代には、私の時はまだ来ていないとおっしゃった。私の時は近づいたとおっしゃった。私の時は来たと言って、決然とカルバリの十字架に向かっていった。ここで紀元34年、ユダヤ国民の恩恵期間は終わった。ダニエル書2章、7章、8章、それから11章、12章、これは前に前に前に向かって予言の期間が進んでいきます。さてここは今日はやりません。最後の時代の予言の期間が12章に書いてある。これはやりません。セブンスデーアドベンチストさえもこのところ未だに受け入れる人はごく少ないんです。2300年から70週490年を切り取ると1810年残ってて、1844年ぴったり合うんです。もう一つの計算の仕方がある。エルサレムを建て直せという再建命令が出たのは紀元前457年の秋だから、その紀元前457年の秋から2300回の贖いの日、聖女の清めが2300回繰り返した1844年の秋にあたる。なんと素晴らしい予言ではないでしょうか。この教会は予言の上に据えられた教会であるんです。この確信皆さん持ってるでしょうか。ここが崩れて頭のいい人たちが奇弁に任されて教会を出ていった人たちがいる。1840年何事も起こらなかったと言って、サタンはそれを狙ってるんです。そう、70週の予言、490年の予言はユダヤ人のために特別に定められた猶予期間であった。で、全世界にこの、ね、これこの先民ユダヤ人のための猶予期間が70週で、十字架の後全人類にユダヤ人、ギリシャ人、サマリア人、全世界の人々に福音を伝えて、そして全人類の人々が最後の一人が決断を下した時、全人類の恩恵期間が終了する。1844年に何が起こったかというと、キリストの再臨に人々を備えるために最後の年ごとの奉仕、最後の忠報取りなしに今イエス様は入られた。で、このことを理解しないために、この死聖所におけるイエス様の働きを理解するために時が伸びているんです。贖いの物語は1,2,3、ね、外には十字架、聖所における忠報、そして最後の死聖所、この働きが終わるとキリストは再臨なさる。いつ再臨なさる？十字架にかかること、ぴったり紀元31年、予言の通りでした。そしてペンテコステ聖霊降下もぴったり復活後50日後ぴったりでした。ペンテコステという、そして死聖所に入るのも1844年10月22日、間違いがない、間違いがない。再臨の時はいつですか？
その日その時は分からないからけれども特別な印が再臨が近いという印は与えられる。今日はこれはやりません。セブンス・デイ・アドベンチストが生まれたのはダニエル書8章の14節です。これが我々のふるさとです。ふるさと、ただ3万3千の教派のある一教会ではないんです。大失望から大失望から生まれてきた予言された教会、黙示録の実証にそのことが予言されていました。しかしこのセブンス・デイ・アドベンチストはイエス・キリストが今どこにおられ何をしておられるかということをわからないためにアドベンチストの焦燥、なぜセブンス・デイ・アドベンチストなのか、理由を持ってない人がたくさんいる。この真理がわからないと1844年のこと、そして死聖所に何をイエス様はしておられるのか、特別な最後の贖い、特別な贖い、特別な清め、この働きが成し遂げられるとキリストの弟子たちは、これカーソルカーソル、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備の働きができるのである。主はこの特別な清め、最後の働きで贖いで我々が染みもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会集団が現れたらイエス様の再臨があるんですと聖書は言ってる。ところが我々の教会は1844年からイエス様が最後の働きに入られたのにまた後戻りしつつある。特殊な民ではなくなりつつある。廃墟に廃墟を重ねている。マリアのようにイエス様、私の書を誰かが盗んでしまったんですと泣いているアドベンチストが少なくはありません。希望がない、確信がない、喜びがない。今イエス様は十字架で2000年前に流された血をもって、ご自身の血をもって最後の贖いと言います、中保の働きをしていらっしゃる。やがて終わります。これがノアの箱舟の戸が閉じられてトントントントンとしようしようしようと言っても私はあなたを知らないと言われる日が間もなくやってきます。第三天使の使命を信じると告白する多くの者が、つまり今7日目安息日にセブンス・デイ・アドベンチストとして教会に行っている多くの者が信仰を捨てて立場を捨てて、そして敵の側に加わると、大総統下巻の378ページでしたかね、書いてある。預言者がそう言ってる。多くの者が我々は先輩たちが築いたこの1844年なぜなのか、そして今主は最後の猶予期間がセブンス・デイ・アドベンチストに与えられている。やがてそれが断ち切られる時が来るということ。しかし今もイエス様が流されたご自分の血をもって血を我が父を血を我が血をと取りなしをしておられる時に深い悔い改めを持って私の心を探ってください、 悪しき思いがないかどうかを探り調べてください。そして常しえの道に私を導いてください。そしてイエス様のように本当に敵をも許せる愛を、彼らに罪を負わせないでくださいと言ったステパノの祈りができるようになりたいと思います。慈しみ深いお父様、なんと素晴らしい御言葉、予言の言葉、なんと素晴らしい贖いに私たちは預かっていることでしょう。こんなにも私たちを愛し、確かな信仰に我々を立たしてくださることを感謝いたします。終わりの時には人に惑わされないように気をつけよう。多くの人が惑わされる、千人をも惑わされると警告なさいました。主よ、私たちを覚えてください。御国の権威を持っておいでになる時、あなたが知らない者よ、外に出て行ってはがみせよと言われないように、どうぞ私たちを覚えてください。主よ、最後まであなたの御前に神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰を持ち続けることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。 サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。